その日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ、諸国の民に御業を示し気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます。大いなる方。共に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌76番。
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勘違いしてはならない。盗んではならない。隣人に関して自称してはならない。隣人の家を越してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、御子
キリストの贖いのゆえに、今たれはばかることなく恵みの御座にひざまずくことをあなたはお許しくださいます。あなたをまことの神として真実に礼拝する心を私たちにお与えください。あなたが私たちの父であられること、私たちの作り主であり、恵みによる支配者であられることを心から言い表し、褒めたたえることができますように。この世にさまざまな惑わしの言葉があります。光のある間に光の中を歩いて、闇に追いつかれないようにしてください。多くの人があなたの恵みを見失い、感謝を忘れ、信仰を失っていきます。まさにそこで主の十字架の言葉が、世において滅びる者には愚かであっても、信じて救われる者にとっては唯一の真理の言葉であることを確信させてくださいますように。十字架以外に真実の幸いはないことを、皆で声を合わせて告白することができますように。私たちが信仰を保ち続けて、日ごとにその信仰が成長していきますように。ここで私たちが一つのキリストの体を作っていることを感謝と喜びを持って言い表すことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美を、主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌252番、
心に安息を。
どうぞおかけください。聖霊の証明を求める祈りをいたします。世を照らす誠の光である主よ、あなたの御言葉を正しく語り、また正しく聞き取ることができますように、語る者の口を清め、聞く者の耳を開いてください。自らを虚しくし、すべてを聖霊の導きのうちに委ねさせてください。尊き主の御名によってお願いいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書サムエル記下第12章13節から25節、旧約聖書の497ページ。サムエル記下第12章の13節から朗読いたします。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰って行った。主はウリアの妻が産んだダビデの子を打たれ、その子は弱っていった。ダビデはその子のために神に願い求め断食した。彼は引きこもり、地面に横たわって夜を過ごした。王家の長老たちはその傍らに立って、王を地面から起き上がらせようとしたが、ダビデはそれを望まず、彼らと共に食事を取ろうともしなかった。7日目にその子は死んだ。家臣たちはその子が死んだとダビデに告げるのを恐れ、こう話し合った。お子様がまだ生きておられた時ですら、何を申し上げても私たちの声に耳を傾けてくださらなかったのに、どうして亡くなられたとお伝えできよう。何か良くないことをなさりはしまいか。ダビデは家臣がささやき合っているのを見て、子が死んだと悟り言った。あの子は死んだのか。彼らは答えた。お亡くなりになりました。ダビデは地面から起き上がり、身を洗って香油を塗り、衣を替え、主の家に行って礼拝した。王宮に戻ると命じて食べ物を用意させ食事をした。家臣は尋ねた。どうしてこのように振る舞われるのですか。お子様の生きておられる時は断食してお泣きになり、お子様が亡くなられると起き上がって食事をなさいます。彼は言った。子がまだ生きている間は主が私を憐れみ、子を生かしてくださるかもしれないと思ったからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところに行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。ダビデは妻バトシェバを慰め、彼女のところに行って床を共にした。バトシェバは男の子を産み、ダビデはその子をソロモンと名付けた。主はその子を愛され、預言者ナタンを通してそのことを示されたので、主のゆえにその子をエリドヤ、主に愛された者とも名付けた。次に新約聖書コリントの信徒への手紙に第5章16節から21節、コリントの信徒への手紙に第5章16節から朗読いたします。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。 肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。今朝の説教題を過去の克服とつけました。これは信仰者ダビデの犯した深刻な罪、取り返しのつかない過ちを念頭に置いたものです。私たちの人生あるいは国家や社会の歩みにおいても、そのような取り返しのつかない過去をどう修復したらよいのかということ、それは深刻な問題であります。ダビデはこの難問に直面しています。そしてこれをどう克服していったか、いや神様がどのようにしてこれを克服してくださったか、それが今朝の御言葉から聞きたいことであります。で、元はダビデ自身の罪から出たことでした。部下ウリアからその妻を奪い、夫のウリアを陰謀によって戦死に見せかけて殺害をしました。で、その時に、ウリアだけではなく、何人もの部下の命を危険にさらし、そして戦死に至らせました。まさに取り返しのつかない過ちを犯してしまったのです。で、先月読みましたこのサムエル記下の第12章のところにおきまして、この預言者ナタンからその罪を指摘されたダビデは、神の恵みを思い起こして我に返った。そして第12章の13節で、私は主に罪を犯したと告白しました。主なる神は罪を犯したダビデがご自分のもとへ帰ってくるのを、あの放蕩息子の父親のように今か今かと待っておられて、ダビデの告白に続いて間髪入れず、その主があなたの罪を取り除かれる、あなたは死の罰を免れると、奇跡的な恵みの許しをもって答えてくださいました。そのことを先月の礼拝で聞きました。しかし聖書はその時このもう一つのことを記しておりました。それが続く14節です。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬと主は言われたのです。部下ウリアを殺害し、その妻を奪ったダビデに対して罪の許しが与えられた、それは確かなことです。しかしそこにはもう一つこの罰の問題が残りました。ダビデは罪を許され死の罰を免れましたけれども、 ダビデとバトシェバとの間に生まれた子は必ず死ぬというのです。それは私たち人間の目からすれば不合理なこと、理解の難しいことに思われるかもしれません。罪を犯したのはダビデであるのに、なぜ子供が死ななければならないのか。しかもダビデの罪は許されているはずなのになぜと、そういう問いが残ります。しかしそれはダビデ自身が答えていかなければならない問いでもあります。でそこでこの今朝のサムエル記下のところには、この繰り返しこの子供の死ということが語られます。14節、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬとありました。で15節、主はウリアの妻が産んだダビデの子を打たれ、その子は弱っていったとあります。ダビデはその子のために必死に神に祈り、願い求め、断食をします。そして彼は王としての仕事から離れて引きこもり、夜通し冷たい地面に直に座って夜を過ごしたというんです。長老たち、家来たちが何とか地面から起こそうとしましたけれども、言うことを聞かず食事も拒み続けた。そして18節、7日目にその子は死んだと記されます。家臣たちはその子が死んだとダビデに告げるのを恐れました。どうして亡くなられたとお伝えできよう、何か良くないことをなさりはしまいかと言っています。ダビデが自暴自棄になって自殺するとか気が狂ってしまうとか、そういうことを恐れたのでしょう。で19節で、ダビデは家臣がささやき合っているのを見て子が死んだと悟り言った。あの子は死んだのか。彼らは答えた。お亡くなりになりました。するとどうでしょう。ダビデは誰が抱き起こそうとしても立ち上がらなかった地面から起き上がって、身を洗い油を塗り着物を着替えて主の家、すなわち神殿に入って神を礼拝しました。それから自分の宮殿、家に戻って食事の用意をさせて、そしてまるで何事もなかったように食事をしたというのです。家来たちは驚きました。これは彼らが予想もしていなかったことだからです。それでダビデに尋ねたんです。息子さんが悪い時には断食して泣くばかりではありませんでしたか。それなのに子供の病気が治ったというならともかく、とうとう死んでしまったというのに、何もかも忘れたかのように平気で元の生活に帰るというのは一体どういうことでしょう。しかもダビデの願いは聞き入れられなかったのですから、今までよりも一層大声で泣いて叫んでもおかしくないことであったはずです。で、いぶかる家来たちにダビデはこう答えました。子がまだ生きている間は主が私を憐れみ子を生かしてくださるかもしれないと思ったからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところに行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。このダビデの出した答えは誠に明快で、その通りですけれども、同時にこの答えはどうしても納得できないと私たちは思うかもしれません。どうしてそんなに簡単に変わることができるのかと思われるに違いありません。しかしここに一つだけ確かな答えがあります。 それはダビデが泣き悲しんで祈ったのは子供が癒されることではありましたけれども、しかし彼が本当に求めていたことは神を信じ抜くということでありました。神は憐れみによって愚かな私の罪を許してくださった、私を受け入れてくださった、その神に信頼し神を信用したい、神様の御顔を仰ぎたい、それがダビデの本当の願いでした。彼は激しい断食と苦行の中でまさに神を求め、そして神を得たのです。神の御顔を仰ぐことができた。子供が癒されるかどうかは神がなさることです。私たちは手を尽くすにしてもどうなるものでもないでしょう。神のなさることを信じるからこそ神に祈ったんです。神に祈りながら神を信用しないとしたら、これはおかしなことです。自分の気に入るような結果が出た時だけは神を信頼し、思うようにならなければ神に恨み事を言うというのでは、それは神を信じている信頼しているとは言えないでしょう。でダビデはそうではありませんでした。彼は神を信頼していた。だから子供が死んだら、あ、もう全部終わった、ことは済んでしまった、すべて神の御手のうちにあることだ、そう思えたのです。子供と死別する痛みは伴いましたけれども、しかし神は許しを持ってダビデが新しく歩み出すことを可能にしてくださった。だから自分はまた神を信じて元の生活に帰ればよいと思ったんです。一切を神にお任せするっていうのはそういうことを言うのでしょう。ここにはこの悲しみはありました、痛みはありました、しかし不平はないのです、悔いもないのです。神のなさることに全てをお任せするだけでありました。でこの時ダビデが経験したのと、似た経験をした人が、旧約聖書に出てきます。それはヨブです。ヨブ記という書物が、旧約聖書の中にありますが、そのヨブ記の最初のところで、彼もある日突然一切を奪われた。財産も家族も何もかも失ってしまいました。でその時ヨブはどうしたか、ヨブ記の第1章の20節21節にこう書いてあります。そのままでお聞きください。ヨブは立ち上がり衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。主を賛美した。ダビデが言ったのと全く同じ内容です。ヨブも神を信頼し、すべてを委ねているんです。しかもこの2人、ダビデとヨブのこの2人の共通することがもう一つあります。それはダビデもヨブも同じように神を礼拝した、神を褒めたたえたということです。喪失の悲しみの中でまず神に向かった、神を褒めたたえたというんです。神に全てを委ねるというのは何もしないことではなく神を礼拝することなのです。 私たちの信仰の生活もダビデのようにヨブのようにすっかり神にお委ねする生活です。そこでは神に願いをしてもいいし、泣いて訴えてもいいし、苦しんで祈っても構わないけれども、その目的はどこにあるのでしょうか。それは自分のしたいようにしてくださいと願うことではないのです。そうではなくて、心から神がなさるようにすべてを信頼してお委ねするのです。そして済んでしまったら、それこそ今までのことはすっかり忘れてしまったように、神にすべてを委ねたものの晴れやかさに変えることができるのです。私たちの礼拝も祈りもただ喜んで神にお任せしますということです。そのためにダビデやヨブのように苦しみ抜いて祈らねばならない時もあるかもしれません。しかすべて神様はご存じでいてくださる。神様の御手の中で私たちは苦しみさえ委ねることができます。確かにダビデはこの愚かな恐ろしい失敗を罪を繰り返しました。しかし彼は神に対してはどんな時も誠実であり、一切を神に委ねて悔いない人でした。それは自分の罪の結果は正直に受けるということだけではありません。神のなさることをそのまま受けることができた。そういう意味で彼は誠に祝福された人でありました。で、こうしてダビデは自分の犯した罪とその結果から抜け出していくことができたのです。しかしそれにしてももう一つの問いは残ります。それはこの先に死んでしまった子供の悲劇、これは一体どこで償われ慰められなければならないのでしょうか。で、そのことが今朝の後半の24節以下に記されております。ダビデとバトシェバの間に次の子供が生まれたことが記されています。で、ダビデはその子をソロモンと名付けました。で、この子が後にダビデの後を継いでイスラエルの王となったわけです。で、このソロモンという名前の意味はこのシャローム、つまり平和という言葉から来ています。自らの罪とその結果に苦しんだダビデが新しく生まれてきた子供にこのシャローム、平和と名付けた、そのことは十分理解できるのではないでしょうか。何よりも神様との平和、神様から与えられる平和をダビデは願い喜び感謝したと思うのです。そしてそういうこの平和、神との和解、そのことが長く続くことを願ってこの名前を付けたと思います。で、この時代王様は2つの名前を持つことがありました。一つは王としての公の名前で、もう一つはプライベートな名前だと言われます。で、ソロモンにももう一つの名前が付けられた。それがエディドヤ、主に愛されたものという名前です。この24節後半を見ますと、主がその子を愛し預言者ナタンを通してそのことを示されたと言います。で、ひょっとするとこの預言者ナタンが このもう一つの名前の名付け親であったかもしれません。でさらにこのソロモンの名前についてもう少し考察を深めますと、この一つにはこのエディドヤという名前は実は先の死んだ子供の名前ではなかったかと言われることもあります。まあ、これは実際には確証はありませんけれども、ソロモンの誕生によって、ね、先の子供のことも含めてこの人間の回復、ね、そして救い慰めが示される、ね、そういう期待が聖書には記されています。でさらにこのソロモンという名前について、まあ、もう一つの理解があります。それはこの身代わり、ね、あるいは代理という意味です。部下ウリアの死、またダビデの罪の結果罰を負った子供の死、それらを取り返すことができるとしたら、そのためには別の身代わりがなければならない。でソロモンに対して、ね、次に生まれてきたソロモンに対してそういう、まあ、過去の取り返しと克服、ね、そのことへの、まあ、期待願いが、まあ、示されていたと考えられる。ただソロモンは、まあ、人間、罪人である人間に過ぎません。本来人間に要求しても可能な不可能なことでありますけれども、しかし期待としてそれが表現されていたと考えられる。ソロモンは、ね、平和の王としての期待を受け、また死んだ子供の身代わりとして期待されていた。しかしソロモンは人間に過ぎませんので、その期待は彼が果たすことのできないものです。彼はやがて来たる真実な平和の君、そして本当の真実の身代わりである主イエス・キリストを指し示しているのです。でここで、新約聖書のマタイによる福音書の一番最初のところを見てみたいと思います。新約聖書マタイによる福音書の第一章のところに、イエス・キリストの系図というのが記されております。でこの第一章の六節の後半のところですね、ちょうど段落が変わるところですが、そこにダビデはウリアの妻によってソロモンを設けたと記されております。でこのソロモンの系譜を継いでイエス・キリストが誕生したと聖書は告げるんです。でその時にわざわざダビデはウリアの妻によってソロモンを設けたと記した。本来ならば伏せておきたいような内容をそのまま正直に記しているわけです。つまりイエス・キリストはこのダビデとウリアの妻に関わる過去の人間の過ち、罪、そういったものを担っていてくださり、そしてそれを受け止めてくださっているということです。そこに犯された罪とその苦しみ、殺害されたウリア、先に死んでいった子供のことも含めて主イエス・キリストは受け止めてくださり、償ってくださり、あがなってくださり、神様との平和の中に回復させてくださったということです。で旧約聖書はこの過去の克服ということを、まあ、ソロモンに期待した。しかしソロモンに期待することで実はキリストの到来を待望したということです。過去の克服、それは罪の許しであり、そのために必要な償い、 であり、罰を代わって受けることであり、犠牲になった者たちの回復でもあります。それがここにあると聖書は伝えるんです。このダビデ物語を記した聖書の記者たちは、そのことをこの当時の人々に伝えたかった。その当時の人々っていうのはどういう人々のことでしょうか。このダビデ物語、ダビデ物語が最終的に編集されたのは、あのバビロン捕囚の時代でありました。紀元前6世紀の時代です。イスラエルの歴史の中でも最も深刻で最も悲惨な出来事であったあのバビロン捕囚の時代、人々は自分たちの過去の失敗と、そして過去に犯した罪の結果に打ちひしがれていた。新しい人生とか新しい社会の出発があるなんてことは到底考えられなかった人々です。絶望の中にいた人々です。その人々にこの旧約聖書の記者たちは、ダビデ物語を書いた人たちは、あのソロモンを思い起こせと語ったんです。ダビデが取り返しのつかない罪に打ちしがれたとき、主はソロモンをお与えくださったではないか。主に愛された者の誕生があった。そのことを思い起こせ言うんです。しかし、そしてその後に、後の時代に、そのダビデ、ソロモンの系譜の中から真実に主に愛された者が誕生し、そして私たちすべての者の罪の身代わりになってくださるというんです。この旧約聖書の記者たちのこの信仰と望み、それは新約聖書に至って成就することになります。先ほどマタイによる福音書の冒頭の系図のところをお話をいたしましたけれども、さらにこのマタイ福音書3章を読んでいきますと、主イエスがこのヨルダン川でバプテスマのヨハネからこの洗礼をお受けになったときに、これは私の愛する子という神の御声が天から聞こえたと記されています。これは私の愛する子、つまりエディドや主に愛されたものという名は、まさに主イエスキリストを指し示していたのであります。そしてさらに、マタイによる福音書を読み進めていきますと、第12章の42節のところ、マタイ福音書第12章の42節のところを見ますと、こう書いてあります。また南の国の女王、つまりこれはシェバの女王ですけども、シェバの女王が裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう、このシェバの女王はソロモン この豊かな知恵に関する話を聞いて、わざわざソロモンを訪ねてきたんですけども、この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。しかしここにソロモンに勝るものがあると主がおっしゃっております。つまり主イエスはご自身のことを暗に示されながら、ここにソロモンに勝るものがあるとおっしゃった。私たちの身代わりとなって十字架におかかりになり、三日目によみがえられた主イエスキリストは、まさにこのソロモンに勝るお方、旧約聖書の人たちが期待をかけたそのソロモンに勝る真の救い主、キリスト、イエスキリストであられます。で、最後に、今朝最後に、先ほど読みましたコリントの信徒への手紙2の第5章ですが、 その最後の21節にこうあります。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。この主イエスは私たちの救いのために罪人とされ、十字架の刑罰を負われました。この方によってこそ、人生と歴史における真実の意味での過去の克服があります。この方によってこそ、私たちの新しい出発があります。私たちだけでなく、過去の重荷に苦しむすべての人の新しい出発がこの方の中にあります。誰もがこの方によって新しく生き直すことができる。この方によって生き直せないような人生はどこにもありません。この方によって取り返しのつかない人生や歴史はありません。この方がご自身の十字架と復活によってすべてを受け止め、担い切り、取り返してくださっているからであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちは心が弱く、知恵が鈍くなっているがゆえに、分かっていながらもなお愚かな過ち、取り返しのつかない失敗を繰り返してしまうものです。どうぞ憐れんでください。主イエス・キリストが十字架の贖いをもって私たちのすべての罪と過ちとを担い、償い、取り返してくださったことを信じさせてください。あらゆる過去の重荷から解き放たれ、現在と将来への望みを持って主にあっていつも新しく出発することができるように、私たちの信仰をお導きください。主よ、あなたは良いお方であり、あなたのなさることは人間の思いをはるかに超えてすべて良いものです。どんな苦難や試練の中にあっても、あなたの良き技に信頼し、私たちのすべてをあなたにお委ねすることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ご一緒に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌507番。
Thank you.
信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
天にいます父なる神様、今朝も健康を与えられ、あなたの礼拝することを許されましたことを心より感謝いたします。また、ただいまいただきましたあなたからの恵みある御言葉、罪の克服が主イエス・キリストの十字架によって成し遂げられたことを改めて思いました。どうかあなたに従う力を私たちに与え続けてください。ここに献身の印として御前に感謝して献金いたします。あなたの御名が永遠に崇められますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
どうぞおかけください。
鳥なしの祈りを祈ります。憐れみに満ちた全能の神様、悲しみの中でうずくまっている友がいます。病の中にあるもの、看病しているもの、老いていく肉体を抱えている友も覚えます。今この礼拝に姿が見えない一人一人を変えてください。あなたの御言葉の福音の調べが一人一人の魂に響き渡りますように。まだあなたの御言葉に心を閉ざしている家族、また友人を帰りてください。固い心の扉を叩き続けてくださる主よ、私たちもまた諦めることなく家族や友の心の扉を叩き続けることができますように。主よ、あなたが作られた世界には不当な苦しみ、差別が存在しています。今日も消えることのない悲しみの涙が流され、途絶えることのない嘆きが聞こえてきます。私たち人間が生み出すしぶとい罪が世界を覆っています。私たちがどんなに知恵と力を尽くしても解決できない苦悩が根深く存在しています。戦いのあるところに平和を、飢え苦しんでいる人々のところに食物を、憎しみのあるところに愛を、分裂のあるところに一を、どうぞ戦いに怯えている人々を変えてください。政治の指導者たちの心を開き、主にある平和を知ることができますように、どうぞ帰り見てください。主よ、来てください。新しい天と地をもたらしてください。主よ、来て私たちの涙を拭い取ってください。主イエス・キリストが再びこの世に来られる時をマラナタと祈りつつ待ち望みます。主よ、あなたの御名が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になるごとく地にもなりますように。このお祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、 主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。